ヨンちゃん。
ヨンちゃんね。
ヨンちゃん。
これは、ひろゆきがヨンちゃんのオーナーになったっていうやつですかね。
何なのこの人は。何がしたいの
よくわかんないけどね。
ちょっとびっくりしたんだけど。
これって、買ったってことなんですよね、多分。
そうだよね。そうだと思うよ。オーナーになったんと思うよ。だって、その、あの、ヨンちゃんやってたムートってやつが、今年いっぱいでもうデベロップメントはもう完全に手を引いて何の立場にもなでもなくなるっていうことをどっか書いてたからね。
うん。
マジって感じだけど。何がしたいのって感じなんだけど。
すごいよね。まあ、しかもまあ2チャンネルから始まって、まあ2チャンネルを真似したのが双葉チャンネルで、
うん、
双葉チャンネルを真似したのが4チャンなんだよね。
みたいね。
流れとしてはね。
うん。
さすがにでも4ちゃんはさ、レディットとはこう違う評価のされ方だよね、アメリカでは。
うん、まあ日本の2ちゃんとの評価と似てるんじゃないかなと思うんだけどな、基本的に。うん、その基本的な信用性っていうのはまあないんだけど、まあゴミダメなんだけど、そういうゴミを書くタイミングがあったらそこに行く可能性が結構あるっていう。
うん、
でまあ需要も一応ある。あのなんだっけ、前のちょっと前のさ、そのセレブリティのそのヌード写真が流出しちゃったやつとか、
うん、
ああいうのとかはどっかにポストしちゃうといろいろと問題が起きるだろうけど、4ちゃんだ、ああいうのは4ちゃんに来るんだよね。
うん、
うん、4ちゃんはまあまあ多分そのなんだろうな、刑事的になんかあれすればわかる、まあ、ログとか見ればわかるのかもしれないけど、アカウントもないしね。
そうだね。
うん、そういうのはそこに書くっていう一応流れというか、
うん、
ああいうゴシップの中でも本当にろくでもないやつとか、
うん、
あとなんだろう、あの覚醒剤の作り方とかなんかそんな系のやつかな、
うん
うん、本当にアングラ系だよね。
そうだね、アングラ系の板が多いよね。
うん、
うん、
まあ、基本的なその文化としてそういうところに書いてクレジットがないとないからさ、
うん、
書いてもそういうのをあんまりこう誰も何のためにするのっていう感じだよね、こっちの文化的にはね。だからそのレディットとかでもそうだけど、もう一応こう匿名っていうか、まあ、自分の、ね、実名で書いてるわけじゃないけど、アカウントをちゃんと持って、
うん、
自分のこうそのペルソナをちゃんと持ってやれるから、一応その自分なりにこうクレジットっていうものがちゃんとこう持てるんだけど、
うん、
だからこう面白いっていうか、だからそういうとこにはねちゃんとこう二ちゃん的に言うと小手半で書くわけだけどそのだから日本だと多分そうやってやるとなんか自慢っていうふうに取られたりとか、なんか自己顕示欲が強いっていうふうに取られるのかもしれないけど、まあ、こっちだとまあ逆だもんね。そういうそれじゃなかったら自己顕示以外のために何のためにするのっていうことに なっちゃうから、だからまあ四ちゃんはまあね、普通の大人的には誰も相手にしてないし、うん、社会的にも別にこれはね、いろいろとあの価値があるメディアだみたいなことにも別のとこになってないしね。
うん、
うん、
このムートっていう人がね、もともと初めて、
うん、高校生だったと思うけどね、確かね、もともとは。今もうだから何年やってるか知んないけど、10年ぐらいやってるんだとしたらもう結構な大人になってるんだろうけど、
うん、なんか前にイベントで東京に来た時に初めてひろゆきに会って、
うん、
で意気投合してっていうことになったらしいけどね
あ、そうなんだ本当かよ。
でもなんかひろゆきもあの自分のブログに英語でポストしてて、
へ
え、うん、彼なんか昔あのアメリカで留学してて、大学かな、
アメリカだかカナダかどっかに1年か2年ぐらいなんかこっちにいたんだよね、
う
ん、
そうだね。その時にあの JBBS とかいろいろ作ってて、でその時の流れで今2チャンネルとかやってたんだけど、またこの4ちゃんをやるのでアメリカに結構来ることになるみたいなことは書いてたね。
英語喋れるんだ。
喋れるんじゃない、見たことないけど、
うん、
うん、
知らんかった。買ってどうすんだと思うけどこれを
ねえ、完全にまあなんていうか社会的なライアビリティはこうないサイトだからね。
うん、
ないっていうかその
そうね、
信頼性はないサイトだからね。
うん、まあそういう意味では彼 がやるべきことだよね。
そうだね。まあ今まで彼がやってきたのに、こう合致するとは思うんだけど。
ね、全然ブレてないなっていうのはあるけど。まあでもこれ買うって言って、スパッと売るぐらいだから、それ、その、売ったそのムート的には美味しかったんだろうね。
まあ見学公開されてないですけど。
うん。
それなりのディールになったのかもしれないね。
どうすんだと思うけどな。あの、2ちゃんもなんか、あれでしょ、移行しただかなんかわかんないけどさ。
2ちゃんは、うん、そう、2ちゃん、もともとのやつは、ホスティング会社だかなんだか知らないけど、乗っ取られて、
うん、
対抗してなんか、にちゃん .sc っていうのを、ひろゆきが作ったんですよね。
うん、でもそっちの方はダメなんでしょ、全然。
そっちは全然盛り上がってないけど。
うん。
うん。え、この4ちゃんってサーバーどこにあるんですかね。
どこにあるんだろうね。
なんか、スウェーデンとかスイスとかにあるのかな。
そうなんかな。そうは言ってもそれなりのトラフィックはあるはずじゃん。
うん。
大したことないってことないと思うんだよね。レディットの10分の1とか、そんなにないかもしれないけど。
うん。いや、なんか、今までに、ひろゆきってこう、訴訟とかあっても、自分の持ち物ではないとか言ってこう、ばっくれてたじゃない ?2 チャンネルの時って。
うん。
それがこう、4チャンで、どこまで通用するのかなっていう。
最悪のことが起きた時には逃げきれないと思うけどね。まあ、日本に逃げて、ってことになるかもしれないけど、うん。いや、アメリカさんは怖いですよ。
ねえ。まあでも、ムート氏ってアメリカ人なんだよね、これ、多分。
そう、わかんない、知らない。うん、まあ、そうなんじゃないかな、きっと。
まあ、彼が捕まったりとかしてないから。
そうだね。
まあ、そういうやり方を、踏襲するのかもしれないけど。
確か、4ちゃんって消えていくはずなんだよね、全部。
あ、そうそう。
うん、
で、なんか、アーカイブするサイトが一応あるはあるんだけど、
うん、
別であるんですよね。
そう、だからそこは多分自分関係ないってことになってんじゃないかな。
あ、消えていくから。
うん、自分はそうだけど、勝手に消えてって、それを保存してる人たちの問題だってことにしてんじゃないかな。
うん、
よくわかんないけど。
まあ、ログも、ログインもさせてないから、わからないし。
うん、
まあ、ね、なんかログを保存しなきゃいけない期間とかはあると思うけどね。
うん、そうだね。
IP アドレスとかはさ。
うん。
うん、
何をするのか知んないけど。なんか、一体感とかなんかそういう系のものとか、四ちゃんとかでは多分ないからね、何にもね。ただのカオスだから。普通の人とかはそんな見ないだろうしな、実際。
うん。
僕もそんな自分から見に行くってことはないもんな。
ないね。
うん。
いや、その、まあ、消えてくって話と全く同じだけど、
うん、
なんかここの板を見に行くとか、ここに行くとレスがあるとか、そういうのは全くないんで。
何もないね。
まあ、何かがひたすらこうポストされてるっていうだけなんだよね。
そうだね。うん。うん、そこの、だ2ちゃんは一応さ、まあ、基本的に全部ゴミだけどさ、まあ、何らかしらのこう専門板みたいなところでさ、それなりの議論とか面白い話があったりとか、そういうのはいくつかあるからさ、
うん、
そういうのを見るっていうのはまあ、わかるんだけどさ。
あと自分でなんていうか、自治してる人たちがいるからね。
うん、そうね。
板をパート1、パート2、パート3みたいにこう、メンテしてる人とかいるじゃん。
そうだね。
そういうのはないからね。ヨンちゃんは、
うん、何にもないし、うん、本当にただのゴミって感じだもんな。
まあゴミを見るのが好きな人は言っているんだろうけどね。
まあね、いやいや、よくわかんないけど、ちょっと久しぶりになんかわけのわかんないニュースというか、こっちのあんま日本のニュースってもうザクザクしか僕見ないじゃん。だからそういうなんかギーク系のこうネタをこう英語で読んでるときに、なんか、二ちゃんのひろゆきって、はぁとか思ってさ、すごいびっくりしたけど、何のニュースだこれと思って。うん、冗談かと思ったけど。
うん、まあ、ひろゆきは、なんだかんだ言ってすぐ飽きるからさ、いろんなことに。まあ、3年、2年、3年ぐらいで、なんか、あ、そんなこともあったねってなるんじゃないかなって思ったんですけど。
あの人でもすごい人だよね。なんか、いろいろとこう、訴えられてても、何も裁判所にも行かないし、
そう、
罰金も払わないしっていうふうにしてるんだよね。
うん。
すごいよね。
まあ、いろんなものにこう、足突っ込むのは突っ込んでるしね。
うん。
まあ、ニコニコ動画とかもそうだし。
なんか、すごいなと思う。
すごいよ。いや、わからん。本当に、アメリカに、来てるのかよくわかんないけどね。
うん、
ブログには これからしばらくアメリカにいますとか書いてたけど。へえ。本当かよくわかんないけどね。
アメリカのどこで何するんだろう。ベイエリアじゃないよね。
いやーわからん。てかそもそも4ちゃんを運営するのにアメリカにいる必要があるのかっていう
問題があるけど。確かにね。そうだね。
まさにインターネット、場所はインターネットなんじゃないのかなと思うけどね。
体じゃないんじゃない？だからもしかしたらその、起きてるタイムゾーンを、
ああ。
アメリカに今から、今最近アメリカにいるって言ってんじゃない？もしかしたら。
うん。
僕の体はシンガポールにあるけど、とか。
そういう話か。
わかんないけど、
うん、
だってアメリカに実際こうと飛行機飛んできてこっちで暮らしてる必要性はゼロだよね。
そうだね。
うん。こっちの人を雇ってなんとかするってことでなければ、
うん、
だってあんなんどうせ一人でやってるだけでしょ。
そうだと思うけどね。まあサーバー運営とか広告とかあんのかもしれないけど、うん、4ちゃんのユーザーが FBI に操作されたりとか結構あるっぽいね。
あ、そう。
うん。今ちょっと軽くググってみたけど。あの、さっき言ってた、セレブリティのヌードをポストしたやつとか、もうそれも4ちゃんなんだけど、
うんうん、
FBI がそれレイドしたらしいけどね。
あ、そうなんだ。
うん。
アットエンドを取ったやつも捕まえてよって感じだね。FBI。
FBI 。
言ったよね、僕 FBI のやつあったって。
ああ、ここで言ったかどうか分かんないですけど。
あ、そうだっけ、うん、?FBI の人と2人エージェントと会って。こんなことがあったってログも全部出してって、
うん
うん、捕まえてくれるかどうか、捕まえると約束ができないけど頑張るっていうようなことを言ってたんだけどな、うん、でも捕まえたかどうかも言えないと言ってたけどね。
ああ、そういうことだよね。
うん、
まあでもあったんだ実際に。
あった、2人あった、うん、
かっこいいね、
うん、いきなりなんか電話があって、なんか変な電話番号だったんだけどなんとなく出てみたら FBI のものだけどって言われてなわけないでしょと思ってさ。いや、その前になんかね、でも CNN の人ですとか、あの BBC の人ですとかっていうの何度も電話があって、そのポッドキャストとかでなんかちょっとインタビューみたいなこと、こうニュースに今から5分だけニュースで喋ってくれとか言われてさ、
うん、
そんなようなことあったから、まあなんかそういう大きな名前にはあんまりこう驚かなくなってたんだけど、うん、FBI はさすがにないだろうと思ってさ、本当にって思ってさ、で会えないかって言うからさ、
ああ
いや会えるっちゃ会えるけどどこでって言ったら、どこでも近くのカフェで会おうよって言うからさ。
え、それ会ったっていう話は公開してもいいんだよね。
わかんない、いいと思うけどな。会ったしね実際。何を言っちゃいけないって言われたことはないと思うね、確か
に。まあ何かにサインしたってことはないんであれば。
何もサインしてないし、ああ一応だからそのあのいろんなことを言っちゃうとこう自分が追われてるって気づくといけないからっていうようなことはなんかその当時は言ってたけどね。でももうずっと前の話だからね、うん、今ここで日本語で言ってその人がそれを日本語で聞いてるとは思えないから、
うん、
関係ないと思うけどね、うん、
いや
近所のカフェにこう行ったらすんごいかっこいい黒人のあの兄ちゃんがすんげえガタイが良くて、
うん、
細マッチョっていう感じ、
あ
超かっこよくてさ、顔もかっこよくてすごいサルもよくて、その人がメインの人で、白人のもっと体がものすごいごっつい人がなんかバッドコップみたいな感じで後ろにこう立っててさ、その人はほとんど何も喋んなかったんだけどさ、
うん、
二人こう威圧感がすんごいあって超かっこよくてすんごいスマートだったな、
うん、
本物だと思って名刺もらったけど
まあそっから音沙汰はないというか、まあ捕まったとしても連絡は来ないから分かんないんだよね、
う
ん、
それ以上はこれ以上は言えないけどって言われた、ね、うん、捜査協力ありがとうって最後メールもらって、
FBI.gov から、
うん、そうもらって、うん、で僕だからメールをあのもらって、あ電話で喋った時にさ、サーバーのログとか全部こう一応と思って印刷して持ってったのよ、
うん、
それを見せたらものすごい喜んでさ君エンジニアなんだとかやるでさええっつって、ああだからねこれはいいわとかって言って、あのヘッダーとかも全部ねちゃんと印刷してたメールとかのさ、
うん、
出してったから、それがそっちの方が大事なんだけど、みんなメール持ってくれるとき本文しか持ってこないからさとか
言
ってさ、
そうだね、
うん、
小オリジナルしてそのヘッダーをプリントしないとね。
そうそうそう、うん、すごい喜んでたこれはいいとかって
、うん、ね、あのテレビとかラジオ出演はもう基本全部断って、
そう
リビルドの独占だからね。
独占、本当そうなんか最初はなんかねテレビかなんかのやつでもね言われてね、一回ちょっと MSNBC かなんか あった時に、これは出ちゃうって言ったらね、嫁さんものすごい怒ってね、いい加減にしろって言ってそんなわけわかんない理由で目立つ必要はないとかって言ってまあそうなんだけどね、それで目立ってもしょうがないだろって言われて、
もう1年半ぐらい前だね、もうこれ。
そうだ、1年以上前だね。
うん、
そう、すんごい出る気満々だったんだけど、一応と思って嫁さんに出ていいとかって聞いたらものすごい怒られてそんなわけわかんないので、目立つんだったら私はもう引っ越す、子供連れてどっか引っ越すとかって言うからさそうかと思って、確かになと思って、
うん、
ノーベル賞取ってからでいいかと思って、テレビ出るのはうん、それで諦めて、そういうのはもう何も出ないことした。
うん、そっか。
何の話だっけ。
ヨンちゃんじゃない。
そう、ヨンちゃんだ。
いや、わからん、ヨンちゃん FBI に目つけられたら、ひろゆきも FBI に指名手配されるかもしれない。
まあでもそのサイトのオーナーの責任みたいな感じには なりにくいか。
まあそうだね、
うん、
有限責任というか、ね、
そう、日本の方がそっちの方そうなる可能性はあるよね。アメリカ的に普通に考えて、だってサイトのオーナーに責任があるっていうことにやっぱできしにくいよね、どう考えてもね。
まあ DMCA テイクダウンみたいなのと似たような感じで、
うん、
削除要請があったら消すとか。
そうだね、それを全部無視してたらそこにはね、もちろん有責になるだろうけど、
うん、
書かれちゃったことそのものはしょうがないもんね。
うん、
うん、
まあでもそこのログを提供しろとか、
うん、
削除要請があったらアーカイブから消せとか、
うん、
まあそういうのあるだろうけどね。
そうね、まあそうだな、そう、うん、日本的な感じ で捕まえるみたいな、そういう感じにはならないだろうから、多分ちゃんとしとけば問題ないか、
うん、まあね、
うん。この何、 Google のやつは何、これは。
いや、なんかね、先週どっかのカンファレンスでGoogle のエンジニアの人がトークしてて、 Google のレポジトリっていうのは基本的に1個しかなくて。
そうなの
全部で、2B4 だからいくつだ、20兆行のコード
一緒にしちゃったってことなのかな。全部、僕がいた時は一緒じゃなく、一つじゃなかったけどね。アンドロイドは、アンドロイドは違ったけどね。
あ、アンドロイドは違う、アンドロイドと Chrome は別って書いてる。
あ、そう。
で、Google の、その、Google とか Google マップとか Gmail とかは。
ああ、そうね。そこは一個だね。
そう。
一個なんだよね。
っていう話をしてて。
パワーフォース
だ
よね。
で、パワーフォースだったんだけど、そう、パワーフォースだったんだけど、この2年ぐらいの間に新しいシステムに移行したらしく。
あ、そう。それはいいね。う
ん、その、新しい VCS が、パイパーっていう名前なんだけど。
パイドパイパー。
パイドパイパー。あの、シリコンバレー、
うん、
出てくる。
なんかちょっと前にさ、新しいなんかあのコンプレッションアルゴリズムはどうとかっていうのを確か Google リリースしてたよね。
そうそうそう。
それなんでパイドパイパーにしねえんだって誰かコメント書いててさ、そのと全くその通りだと思ったけどね何やってんだこいつらと思って
、うん、あれはブロットリーとかいう名前だったんだけど、
そう
あれこそパイドパイパーにすればかなりこう HBO のシリコンバレーっぽさが
ね、え
出たんだけど、まあ社内の VCS にパイパーっていう名前はすでに使っていたという、ね、
使ったんだ、それ社内で作ったやつなんだ、パイパーってやつを
ぽいね。で、まあなんか Facebook もさ、同じようなあの構成というか、
うん、
1レポジトリでやってて、で、まあ Google も Facebook も Git ではこのサイズのレポジトリは扱えないから、 Facebook の場合はマーキュリアルをなんかいじりまくって使ってるんだけど、Google はそのパフォースからパイパーに移行したって話かな。
うん、パフォースもう何年も前だから、やめて5年前だからもうあんまり覚えてないけど、すんごい使いにくいんだけど、
うん、
すっごいでかいやつに対してやっぱ早いんだよね。
うん、
でワンレポジトリって言ってもその Git みたいにワンレポジトリ全部がスナップショットでダウンロードされるわけじゃないのよ。
うん、
だから自分がこう関係してるとこだけダウンロードされる、ここのソースのだけとかこのソースだけっていう感じで取れるから、ものすごくこんな20ビリオンとかあっても全部自分の廊下にあるわけじゃないんだよね。
はいはいはい。
うん、だからなんとかなるっていう、でそういう仕組みになってるからパワーフォースを多分使ってたと思うんだけどね。だから Git とかだとね、全ての全体のスナップショットになっちゃうじゃない。
そうだよね。
うん、だからそれ20ビリオンのスナップショットはローカルにダウンロードできないでしょ、ちょっと。
うん、
うん、それだってコミットとかできないじゃん、そんなの。
うん、
もしできたとしてもね、サブミット、サブミットとかチェックアウトができてもね。だから パフォースとかだとそうじゃないから、自分の使うソースのここからここだけとこのディレクトリだけっていう感じのチェックアウトになるんで、それが、まあ、そういう仕組みがあるから使ったんだけどね。
そう、Git はサブディレクトリだけ取ってくるとか、このコミットからここまで取ってくるとか、そういうのはかなり苦手だもんね。
うん、そういうのじゃないもんね。
うん、一つのレポジトリをもう全部一つのものとして扱わないといけないっていうのが。
うん、だから多分あれだろうね、ディレクトリごとかサブディレクトリみたいなのでレポジトリを分けるっていう使い方をしないといけないんだろうね、多分。
そう、
Git を使うんであれば。
そうそうそう。でそれとサブモジュールとかを組み合わせなきゃいけないんだけど、
うん、
まあ、この Git サブモジュールとかいうのがまあひたすら使いにくい、
そうだね、
代物なんで、
うん、
最近はなんかサブツリーっていうサブモジュールのちょっといい版みたいなのが出てきて、
へ
え、うん、まあちょっとだけ使い勝手が向上してはいるけどね。
うん、
まあでも相変わらずない方がいいものではある、
うん、
一つのレポジトリの方が使い勝手は全然いいんで。
そうだから、一つのレポジトリでやってるってね、20ビリオンラインとかって驚くべきことっぽい感じがするのは Git から見てるからそう見えるだけで、多分ファーホースとかから見るとそうでもない気はするね。どこ全部が必ずそこに一つのツリー上にあるから、
あ、
うん、だからあの行動格的にはあの参照必ずできるんで、インクルードするパスがこうちゃんと通せるっていう、
うん
うん、それはいいな、良かったけどね。あらゆるものに必ずアクセスできて、ライブラリーも必ず使えるんで、
うん
うん、
まあ、外の依存をなんか持ってきてとかはしなくていいってことでしょ。
そう、全部全てのライブラリーが全部自前であって、誰かがどっかで使ってるやつを全員が使えるんで、いい、なんかまあよく使うようなね、あのファンクションとかは誰かが絶対作っててとかね、
うん、
まあそういうのがなければ自分が そこにも使ってとか、まあソフトエンジニアはまあ全部基本的に、全部じゃないんだけど基本的にほとんど全てのコードにアクセスできるんで、
うん、
でそれでまあオープンソースっていうと、社内はオープンソースみたいなもんだからね、
うん、
だから好きなところで好きなように直してサブミットもできるっていうのはすごくいい良かったけどね。
でもそんだけのコードの行数があったら、まあローカルでグレップするわけにはいかないから、
うん、
まあなんかそういう、
それも Google だから、 Google 社内で Google って感じだよね。専用のやつで、
うん、
うん、社内は社内で完全にこうもう一つの宇宙って感じだからな、あんだけでかくなっちゃうと、うんうん、だからオープンソースがすごいっていう感じで外で思ってる人が全く同じことが内側の世界でもう一個それがあるって感じかな。
うん、
うん、だからすごい居心地はすごくいいよ、だからそういうのがね。
まあ Google に入っちゃうとね、こうブラックホール化するっていうか、
うん、
そういうパターンはよくあるけどね。
うん、そこだけでオープンソースとやってることが同じとまでは言えないにしても、うん、同じ感じだもんな、だいぶ。
じゃあこれはだから2ビリオンのコードで1日4万5千コミットっていうふうに書いてるんだけど、
そんなにあるか、まああるか。だってみんな、だってソフトエンジニアは何回もコミットするからね。
うん、だけどこれはだから一つのプロジェクトっていうよりは、まあ、レポジトリが一個巨大なのであって、
うん、
各自はもう各自その中のサブプロジェクトなりにコミットしてるっていうことなんだよね。
うん、そうだと思う。
なんか1週間休んでたらなんか100万ぐらいコミットがあって全部読まなきゃいけないとかそういうことはないわけでしょ。
それはないと思うよ。それはありえない、うん、だって全てが同じところに あってもね、出来上がるバイナリーとかメイクファイルは全それぞれのサブディレクトリーのずっとこの方にこうあってとか、
うん、
まあメイクファイルじゃないんだけど、まあビルドツールは全然違う ところで違うものを作ってやってるから、
うん、
全然違う部署の人がコミットしてるのは自分で何も関係ないからね。うん、だからさっきも言ったけど、だからそのサブディレクトリーごとにチェックアウトされる、ソースがチェックアウトされる感じだから、違うところで起きてるコミットは自分には何にも影響がないよね。
うん。まあちょっとだからこの書き方が、なんていうか、ミスリーディングなんだよね。まあこれワイヤードの記事だから、ワイヤードってね、ガジェットとかの記事は面白いけど、テックのすごいエンジニアリングとか技術の話になると、結構ディテールはなんか怪しかったりするんだよね。
うん、まあそれはエンジニアじゃない人がエンジニア的な、エンジニアのドリブンというかエンジニアドメインの話をするのはちょっと無茶だよね。分からん、分かんない状態で多分書くしかないのはしょうがないんじゃない。
じゃあこの記事は本当面白くて、なんか GitHub の人にずっとインタビューしてんの。
うーん、
だから Google の中っていうのは GitHub でみんながオープンソースでプロジェクトを作ってるみたいな感じで、 Google の社内にいろんなプロジェクトがコードがあって、それが一個のレポジトリなんだって話、そういうこうストーリーラインなわけ。
うんうんうん、
それはさっき広島さんが言ってたのと近いと思うんだけど、
うんうん、
だけどインタビューしてる間が相手が GitHub で、でも Google は Git 使ってねえぞって話だから、
うん、
若干ちょっととか面白いんだけどね。
パワーフォースの上で Git の皮をかぶして使ってたけどね、僕は。
あ、そうなんだ。
僕が行った時はあの、うん、Git のコマンドで、 Git のコマンドなのか Git だったらちょっと覚えてないけど、僕はもう Git だったよ、ずっと Git でやってた。
うん、
Git で全部やって、で最終的にそのレビューしたりとかサブミットしたりっていったところはウェブ上でやるんだけど、
うん、
基本的なところはみんな Git のコマンドで、コマンドラインでやってたな、僕は。
な、 Git SVN みたいな感じで。
そう、そんなような感じのやつのコマンドを勝手にノラで作ってる人がいて、社内で、
うんうん、
それをアルファ版かなんか出た時にたまたま僕がいた時にそれが出てきてたから、うん、それを使ってたかな、僕は。
なるほどね。
わけわかんないし、パフォースとか。
うん、いや、この記事でも、Chrome と Android だけはまあ、違うところにあると。まあ、なんか昔読んだ Google と Apple の本だと、その Android は買収されてやってきたんだけど、ソースコードを他の Google 社内に公開しなかったんで、あの、他の会社からは煙たがれてたって。変わりましたけどね。
そうなん、僕も。
あいつらはレポジトリにアクセス公開してないっつって、だからなかなか協力してくれなかったっていう話だけど。
なるほどね。僕も Android のコードは多分だから一度も見てないだろうな。
うん。
うん。そっち側の方はなんか全然こういろんなものがゆるゆるだからとかいうような話を Android の人にも聞いたことあるけど。
ゆるゆる？
うん。そのなんていうの、サブミットするのが。
ああ。
コミットするのがすごい緩いって言ったけどね。
あ
ーはーはー。サーチは結構厳しかったんで、まあ当たり前なんだけどね。なかなかこうコミットさせてもらえないっていうのはあったけど。
うん、
そういえば、どうよ。
お、
新しい。
ああ、そうだね。
うん。
転職したんだよね。
うん。
うん。まあ、まだあんまり話すこともないんですけどね。
あ、そう。一週間？
あ、そうだね。ちょうど一週間経ちましたけどね。まあ、転職活動はずっとしててね、もう3ヶ月ぐらいしてたんで。
うん、まあ、そうなるよね。
今回、今までした転職活動の中では一番時間かかったかも。
まあ、そう。
うん。
何を決めてというか、何をこう大事に、クライテリア的には何がポイントだったの？
何か一つっていうことはなくて、
うん。
まあ、全部、こうバランスとか、総合的に判断。するんだけどね、
うん、
まあ、会社のカルチャーマッチとか、
うんうん、
まあ、お金ももちろんそうだし、あとはまあ結構どの会社も友達が何人かいる会社が多かったんで、話聞いたところは。
そうだろうね。
うん、まあその中でバランスなど成長度合いとかを見て決めたという感じかな、
うん、場所的にはサンフランシスコっていうのは。
そうなんですよ。まあうちからね歩いて近いんでね。
うん、
まあそれも良かったけどね。
だってマウンテンビューとかクパティーノって言われても困るでしょ。
困るね。
ね。
まあ電車とかバスとかで行けって話になるとめんどくさいしね。
うん、いやクパティーノの仕事場になったらもういよいよ免許取らないとっていう話に
無理やり持ってくるね、そこの話に。
うん、なると思うけどね。免許がない人がアメリカにいるなんてちょっとすごいよね。
いやいやいや。バスと自転車でいいんじゃない。
うん、まあ
いるんじゃないの、そういう人も。なんかヒップスターの人とかはさ、アップルで働いててさ。
まあね、地球のためにはそっちの方がいいっていう、
そうそうそう、
ふうに言い張る人は
言い張る
言い張るといると思うけどね。それでビーガンとかだったらもう本気だよね。
ああ、ハイトアシベリーとかに住んで、
うん、
一輪車乗ってね。
いいね。そこまでやるんだったらまあすごいとは思うけどね。
うん、貫いてるよね、うん、
貫いてる。そこまでやれれば本当、それで Android 使ってればもう完璧だね。まあ近いっていうのはでも大事だよね。仕事場が遠いっていうのはちょっとそのクオリティオブライフ的にちょっと受け入れられないもんね。
そうなんですよ。まあ 日本ほどじゃないとしても毎日朝1時間電車乗るなり30分ドライブするなり、もうドライブとか、まあ、僕車持ってないですけど、この市内の車とか本当やばいからね。
うん、まあでも市内の運転は奥井さんが代わりにしてるから大丈夫でしょそこは
この間って家から空港にあのリフトで行ったんだけど、
うん、
あのワンオンワンに乗るのに30分ぐらいかかったからね
マジで、え、なんでそこから行ってすぐじゃんそんなの。
すぐなのにめっちゃ渋滞してて朝だったから、
あ、本当にバカバカしいな。
プラスね、まあ、リフト あのプールするやつだったんで、あと2人あのピックアップしなきゃいけなかったんだよね。
ああ、なるほどね。
まあそれもあったあったけど、あれはひどかった。
車自体がまあゴミだからな本当はね、全部機械が運転するようになればね。
そうなんだよ、
渋滞とかもすごい緩和すると思うけどね。
もう50年後100年後に考えたら、こう道の真ん中をこんな危険なものが走ってるのは完全にバーバリアンな話だと思うけどね。
いや、走ってるよ。走ってるけど、全部機械がやってるから、
そうだよ
ね、誰も自分では運転はもうしてないか、
うん。うん。
事故ももちろんないし、渋滞もしないし。
うん、完全にコントロールされたし。
完全にコントロールされてるね、
うん。うん。
機械が運転すれば渋滞すっごい減ると思うよ。
うん。
うん。ちゃんと運転するだろうからね、みんな。
まあ、みんなが協調して動くわけだよね。
うん、そうだね。隣の車とかがどういうことをしようとどこに向かってるかとかも全部わかれば、
うん、
レーンも最適化できるしね。
そうだね。
うん、
確かに。
まあそれはまあ100年50年後ぐらいには本当そうなってるだろうなと思うけど、
うん、
うん、まあ日本でも通勤とかな、電車で行くからまあ渋滞ないにしても通勤時間とか無駄だもんな。
うん、まあ日本の場合は、うん、別の問題、別っていうかだけどね。
僕日本に住んでる時も転職したら引っ越ししてたよ。
ああ、会社の近くに。
うん、
僕もそうだったな。
うん、毎回引っ越してた。
六本木に住んでた私、ヒルズの時は、
うん、うん。
その後赤坂に会社移った時も、あれ、あそこは六本木から微妙にギリギリ歩けたんで、
うん、うん、
歩いて会社行ってたけどね。
無理だよね、そんな長い時間、30分とか1時間とかかけていくのは時間がもったいないっていうよりもやっぱり、うん、帰る理由がなくなっちゃうもんね、家にね。めんどくさくなってきて。
ああ、まあね、
うん、仕事終わったらもうすぐになんか仕事じゃないモードでこうあれしたいけど、
うん、
移動してる時間とか本当にいらないもんね。
確かに。まあ座れたりとかすればこうその間に本読んだりとかポッドキャスト聞いたりとかできるけどね。
まあポッドキャスト聞くっていう、まあね、ポッドキャスト聞く時間っていう意味では車で運転する時間は結構大事なんだけど、
そうそうそう、
10分ぐらいしかないから。そうだけど僕の場合さ
近すぎるね。
うん、違う、10分ぐらいしかないから一瞬でこう聞き終わっちゃって、うん、聞き終わっちゃった、聞き途中までなんだよねいつもね。
そう
な、うん、で帰りもまたちょっと聞いてっていう
1エピソード聞くのに
1週間、
うん、
1週間、本当1週間
なるよね。
うん、本当に1週間かけて聞いてるいつも。
うん。もうすぐ TST 終わっちゃうからね。
うん、そうだね。
そうするとまたちょっと暗くなるのが早いかな。
そしたら早く帰るするんじゃないの？
そうだね。まあもう5時とかに。5時だったらギリギリまだ明るいかな。でも冬だと5時でも暗いよね。もう
暗い暗い、
うん。
暗くなる前に帰るっていう感じに。なってくんじゃないの？
そうだね。
だんだん、
うん、
社内でいろいろとこう何勝手が分かってくれば、
まあその社内にいなきゃ仕事できないわけでもないし、
うん、
別に普通にラップトップ家に持って帰っても問題ないんで、
うん、
まあそれはそうするしかないよね。
何人ぐらいいるの？
ああ結構成長してるからよく分かんないけど多分200人ぐらいいるんじゃないかな。
結構いるんだ。
うん。まあまだね入って1週間で。探り探りだけどね。
全部僕はまだ分かってないか。
完全にはまだ把握してないけど。
なんかトレーニングみたいなことがあるの？
あ、あったよ。
ああ、そう、
うん。
こういう感じで、社内では、いろんなことやってるとか、してるとか。
いや、本当に僕だけじゃなくて、毎週、何人、5人、10人入ってるっぽいから。
へえ。
まあ、まとめてだけどね、その何週間か分の新入社員まとめて、オリエンテーションというか。
へえ。
うん。いろいろやってる。
なんか成長感があるね、それ。
あるある。なかなか懐かしい感じっていうか、 面白い、そういうの、
ね、それはいいね、成長感があるね、うん、一人だけだとなんかね、
そうそう、
ちょっとポッて入っただけって感じするけどね、何人かがこうまとまって、じゃあな、ね、今月のオリエンテーションありますって言うと、それはちょっといいね。
あとその同じ日に入ったエンジニアとか3人ぐらいいるから、
うんうんうん、
なんかこう、まあ、同期ではないんだけど、詰まった時とかに、あれここってどうなってんのとかっていうのは聞きやすい。
そうだね、
まあ、もちろんバディの人もいるんで、あの全然ガンガン聞けるけど、
うん、
初めてのところでつまずくとことかあるからさ、
うんうん、
そういうところは同じ日に入った人がいると聞きやすい、
ね、いいね、そうだね、
うん
うん、楽しそうだな、
うん、まあすごいね、あのシックスアパートの知り合いがすごいいっぱいいるんだよね、というかファウンダーのうち一人がそうで、うん、で、まあそこの、だから始めた時からずっと誘われてはいたんだけど、
うん、
うん、まあちょうどタイミングがあったって感じかな。
まあそういうの大事だよね。
うん、いやすげえ大事。
ね、うん。
やっぱ今回いろいろ面接したんだけど、ほとんど全部前の会社一緒だったとか、
うん、
昔カンファレンスで一緒に話したとか、そういうもうのばっかりだからね。
うん。
そういうつてはどんどん辿っていく、
うん、っていうかそもそもそのつてが例えばなかったとしても、こっちだとさ、リファレンスってすごい大事じゃない、
うん、
だなんか全然知らないとこにこう例えば入るときでも、必ずそのリファレンスで元の同僚みたいな人に必ずこう話をさせてくれないとダメだっていうところのがまあすごいたくさんあるから、
うん、
前のそういう何あのそれなりにこう自分のこうネットワークがないと信用こうも持てないし、で大体その知ってる人のつてでこう話が来ると、一応そこがだからもうクリアになってるんだよね。
そうそうそう。その
人間として一応こいつはあの信用できるっていうところがクリアになってるかどうかがやっぱ一番大事だから、最後はね、うん、
そうなんだよね、
うん、
あの僕の面接をした人の中には元同僚は一人もいなかったんだけど、
うんうん、
まあ、いると逆になんかこうバイアスがねかかっちゃう。
そうだね、そうだね、
ならないようになってたけども、
うんうん、
まあでも一回その通って後にいろいろディールなんかねごるときとかも、
うん、
やっぱこうそういう経験があるとすごく有利に働くからね。
そうだね、
うん、
うん、
まあ最後は本当に CEO の元一緒だったのが CEO だから、
うんうんうん、
話して
そうだよね、最終的にだから話をその技術的な話をエンジニアとして技術的にこう問題ないってなっても、そこから先にこうちゃんとこうね入るってとこまでいくかどうかっていうのは、その人間性とか過去のどういう人と働いてるとか、うん、どういう感じで仕事をする人なのかっていうのはね、
そう
一番ポイントだからね、
うん
うん、
で彼はその今200人の CEO なんだけど、
うん、
今多分どっかアジアのどっかに今いて、昨日夜中見たら GitHub でプリクエスト3件ぐらい送ってたからねなかなかいいねっていう感じだったね。
うん、いいね、
うん、
うん、
ガリガリコード書くんで、
うん、そういうのはいいね。みんなまあえなんかマネジメントっていうかね、そういう人とかが全然こうプログラミングが分かんないとか、
うん、
コードを書かないっていうよりもやっぱりエンジニアのことが分かってる人がやってる会社じゃないと、
そう、そこがやっぱシリコンバレーなって感じなんだよね。
うん、
何年かぶりにそういうシリコンバレーの中規模成長真っ只中の会社に来たんで、
うん、
その懐かしさっていうか、ああこういう感じだなっていうのがありますね、
うん、だよね。
まあオフィスも面白い、あの綺麗なとこなんで、サンフランシスコ来たら寄ってもらえば、
うん、今度遊びに行きます、
うん、お願いします。はい、
あと何があったかな。
じゃあちょろっとこのヒーローズリボーン、
ヒーローズリボーンさあすごい期待してたんだけどさていうかすごいその日のうちにすごいアドがあちこちのそうモバイルアドがあってさ、
うん、
お今日やるんだと思ってさ、で何やってたか覚えてないんだけど、出かけてたんだけどさ子供と一緒に夜、
うん、
これあるからお父さんも帰んなきゃいけないんだって言って無理やり子供の様子とかも全部途中でやめて帰ってきてさ、
うん、
見たんだけどさ、あのヒーローズのさシーズン2だったかな、
うん、
あのなんだっけ日本の女の子が出てるやつ、なんだっけな、田村なんとか、田村えり子、
田村えり子、うん、
が出てるやつをちょっと放送させるというか、
そうだね、
こう無駄にこう日本をフィーチャー してるんだよね。
してるね。
日本語を、日本のなんかわけわかんない、アメリカ人的に見るとこう、なんていうの、原宿とかさ、
うん、
ああいう、なんていうの、意味がよくわかんない、こう、サブカル系の、
そうだね。
雰囲気に無理やりしてるっていうかさ、あれは、いるのか？
何なんだろうね。あの、ヒーローズ1から、ね、マシオカの、ヒロと安藤だっけ。
うん、
あれは本当ひどかったけどね。
まあね。あれはネタでやってると思ったんだけど、うん、あれはあれでね、ああいうね。
そうそうそう。
うん、
日本の会社が朝ラジオ体操をして、で、どう見ても日本じゃないところのレストランで、安藤とヒロがよくわからない、拙い日本語で喋ってるっていう。あれはネタとして面白かったけど。
そうそう。
今回は、なんか出てる俳優は日本人っぽいよね。
うん、日本、普通の日本人の、うん、だよね。マシオカとかみたいなわけわかんない、ちょっと変な、変な日本語じゃない。
そうそうそう。
完全な日本人が喋ってるっぽいような。てか、セリフはおかしいけど。
セリフはちょっとおかしいけどね。
そう、セリフは英語を日本語になんか翻訳して無理やりこう読んでるから、ちょっと、そういうのは日本人はそこでは言わないよねっていうようなことを、英語で読むと正しいんだけど。
そうだね。
うん。日本語のでもね、イントネーションおかしくないしね、全くね。
うん、それは全然普通だったし。ただでも、東京っていう風に出てる、あの部屋は絶対東京にはない。
あれは東京にはないだろうな。なんやそれっていう。
面白いけどね。
なんであんなこ、あれをしないといけないんだ。あの、何、サブストーリーはいるのか、本当にっていう。
いや、僕まだね、1話全部見てなくて、結構長かったじゃん。
長かった、2時間ぐらいあった。
うん、プレミアだから2時間ぐらいあったから、まだ半分ぐらいしか見てないんだけど。
どうすんだこれっていう。これ、どっかで回収してくんだろうけどさ。
一応、今年の、秋冬のドラマでは結構注目高いんでしょ、やっぱ。
そうね。もう、やっぱり、ヒーローズの、その、シーズン1がすごい良かったからさ、
うん、
それに戻したいんだよね、ちゃんとね。
あの、シーズン3とか4とかもひどかったから。
そうそう。途中でなんか、あれなんだよ、その、ライターがさ、ボイコットでさ、
あ、そうだよね。
うん、ライターがもう、あの、脚本書かないっていう事件っていうか、そういうその、ボイコットの、あれがあって、それで止まっちゃったんだよね、みんなね。
うん、
で、なんかそれでも、それに賛同してない人なのか、何か他の人が書いて、違うシーズンが始まったんだけども、ゴミみたいなシーズンでもなかったことに途中でもなってるからね。そんなエピソード一個もな、回収されなくなって、全部シーズンごとなくなってるからね、もうね。
あれ本当なかったことだろうな、多分。
完全なかったことになってるもんね。うん、だけど、それで無理やり戻したけど、やっぱり、ちょっと流れがおかしくなって、うん、面白い最初面白かったはずなんだけど、
うん
うん、その夢を再びって感じじゃないかな。
まあやっぱりクレアはでも出てくるんだろうね。
うん、出てくるんだと思うよ。一応なんか死んだことになってるけど、
うん、あのチアリーダーが一応中心だもんね、話の。
うん、そうそうそう、お父さんも出てるからね。
うん、
うん、お父さん死んだと思ってるけど死んでないんだろうなと思いながら見てるけどね。どっかでね、
まあ、
出てくんだろうなと思って、うん、うん、これ見るのかって感じだけど、もうなんかまあ見るしかないんだけど、マジでってちょっと思ってたんだけどね。
うん、
この日本の話いるかなっていう。
まあね。
うん。
はい、まあそんなとこですかね。
そんなもんか。
2時間2時間超えです。
ああ結構喋ってたね。
ね。
奥井さんは今日は何いなかった。もう何、僕らはもうピンでこれから売り出そうってことなの。
バラ売りですよ。
前回呼ばれなかったからまたクビだと思って。
いやいや、バラ売り戦略ですよ。これでその揃った時のスペシャル感が増すじゃないですか。
あ確かにね。
そう。
確かにね。うん、二人同時に出てもギャラ一緒だからな。
分けないといけないからね。
分けない。そう。
はい。じゃあ。
晩ご飯の時間ですね。
はい。はい、以上です。
はい。お疲れ様。
ありがとうございました。
はい。